仮想通貨情報局へようこそ。
よろしくお願いします。
本日の深掘り解説では、ビットコインのマイニング難易度調整がもたらす収益改善と市場価格への影響という、市場の裏側で起きている非常にスリリングなテーマに迫ります。
そうですね、かなりコアな話題になります。
今回私たちが読み込んだのは、2026年2月22日に仮想通貨情報局クリプトライフに掲載された詳細な分析記事です。この記事はクリプトスレートのオルワ・ペルミア・デジモ氏の報道や、ワンエッグ、ルクソール、そしてロイターといった機関のデータに基づいています。
非常に硬派なデータが揃っていますね。
普段から市場を追っているあなたは、ビットコインの目まぐるしい価格チャートやウォール街の ETF のニュースにはもうすっかり目を通しているかもしれません。
表舞台のニュースは毎日飛び込んできますからね。
でも今日の私たちのミッションは、そうした表舞台から一歩引いて、ビットコインの機関室ともいえるマイナーたちの知られざる過酷な現状と、それが市場全体にどう波及していくのかを解明することです。さて、これを紐解いていきましょう。
機関室という表現、まさに今の状況を的確に表しています。表舞台の華やかさとは裏腹に、ネットワークを支えるマイナーたちは今凄まじい重圧の中で息を細めているんですよ。
息を細めているですか？
はい。市場の本当の側流を理解するには、彼らが直面しているシビアな現実を直視する必要があるんです。
なるほど。直近のネットワークの動きを追っていると、本当に血の気が引くようなジェットコースター状態ですよね。
2月前半の動きですね。
そうです。今年の2月7日、激しい嵐と電力の出力抑制の影響で、北米を中心とした多くのマイナーが強制的にマシンをオフラインにせざるを得ない事態が発生しました。
大規模なシャットダウンでした。
その結果、マイニング難易度は約 11.16% も急落して、約 125.86 テラハッシュまで落ち込みました。
ここまでは自然災害による一時的な後退として理解できます。問題はその直後なんです。
はい。嵐が過ぎてマイナーが続々と復帰した途端、今度は2月19日に難易度が逆方向に約 14.73% も跳ね上がったんです。
一気に約 144.40 テラハッシュまで急騰しましたね。
この無慈悲ともいえる激しい揺れ戻しが、マイナーたちの首を猛烈に締め上げています。
ここで注目すべき異常値がハッシュプライスの暴落です。
今回のデータの中で私が一番ゾッとしたのがそこなんですよ。普段からデータを見ているあなたなら、この1単位の計算能力あたり1日でどれだけ稼げるかというハッシュプライスが、マイナーの少子を分ける絶対的な指標であることはご存知ですよね。
それが現在30ドルを下回ってしまっています。
1ペタハッシュあたり1日30ドル未満、日本円にすると1ドル150円換算でたったの約4500円です。
最新鋭のマシンを回しても電力コストすら賄うのが厳しくなる、完全なストレスゾーンへの再突入を意味しています。
しかもトランザクション手数料からの収入がブロック報酬全体のわずか約 0.48% にまで歩合が浮いているんですよね。
そうなんです。例えるなら、巨大な工場をフル稼働させているのにボーナスはゼロで、目減りしていく基本給だけで全ての経費を賄えと言われているようなものです。
それはきつすぎますね。
極めて脆弱な綱渡り状態です。ここで興味深いのは、この2月19日の約 15% もの難易度急騰は、決してマイナーが潤沢な利益を出して新型マシンを投入した結果起きたわけではないという残酷なタイムラグの構造です。
ちょっと待ってください。普通難易度が跳ね上がったと聞くと、マイナーが強気でハッシュレートを上げているからだと思いがちですよね。
そこが最大のトラップなんです。今回の難易度上昇は、嵐の後にオフラインだったマシンが単に再起動し一時的に回復したことに対するシステム側の過去への反応に過ぎません。
過去への反応ですか？
はい。現実のマイナーの20歳上は火の車なのに、システムは稼働データだけを見て、お、計算力が戻ってきたな、じゃあハードルを上げようと機械的に難易度を上げてしまったんです。
なるほど、それは残酷ですね。
その結果、バンエック社のレポートが指摘するような非常に不穏なデータが浮かび上がってきます。過去90日間でネットワーク全体のハッシュレートが約 14% も下落しているんです。
14% の下落？ビットコインがここまで巨大化して成熟したフェーズにおいて、これだけ持続的にハッシュレートが削り取られるというのは強烈な赤信号と言わざるを得ないですよね。
単なるノイズでは片付けられません。
ここからが本当に面白いところなんです。ビットコインというシステムは、こうしたマイナーの壊滅的な危機に対してただ冷酷に振る舞うだけのプログラムではありませんよね。
ええ、自律的に機能する見事な仕組みがあります。
プロトコルの深部に組み込まれた安全弁、 つまり約2016ブロックごとの自動で行われる難易度調整のアルゴリズムですね。
そうです。この仕組みを単なるブロック生成速度を10分に保つためのメトロノームくらいに捉えている人も多いですが、実はネットワーク崩壊を防ぐための究極のフェールセーフなんです。
マイナー目線で見ると見え方が変わりますね。
ええ、例えば今のように限界に達したマイナーが耐えきれずに古い機器の電源を落とし始めると、システムは次のタイミングで難易度を大幅に引き下げます。仮に 10% から 12% 低下したとしましょう。
はい。
するとビットコインの市場価格が1ドルも上がっていなかったとしても、生き残ってマシンを回し続けているマイナーの収益性は劇的に改善するんです。
なるほど。つまりマイナー自身がチミドロのコスト削減をしなくても、あるいは外部から価格上昇という神風が吹かなくても、プロトコル自身が自動的にハードルを下げてくれるわけですね。
その通りです。そしてこれが市場全体にとってなぜ決定的に重要かというと、財務的に追い詰められたマイナーがビットコインを市場に投げ売りせざるを得ない強制売却、いわゆるキャピチュレーションの連鎖を断ち切る効果があるからです。
幸福の連鎖を止めるんですね。
はい。限界的なマイナーが脱落し、残ったマイナーの採算が改善すれば、彼らは運営資金のためにビットコインを売り急ぐ必要がなくなります。結果として市場の頭を押さえつけていた構造的な売り圧力がすっと消え去るメカニズムが働くわけです。
実際に過去のデータがその威力を証明していますよね。バンエック社のデータが過去に起きた12回の堅調なハッシュレート縮小期間を追跡しているんですが、これが非常に示唆に富んでいます。
驚くべき数字が出ていますよね。
はい。なんとこうしたマイナーのストレスとハッシュレートの縮小が起きた90日後のフォワードリターンを見ると、その中央値が 40% 台後半にまで達するという強力な反発の傾向が示されているんです。
40% 台後半ですか。
ええ。これだけ聞くと今すぐ買いに走りたくなってしまう数字ですが、
おっと、そこは冷静な分析が必要です。あなたにもぜひ心に留めておいていただきたいのですが、この過去のデータは決して魔法の買いシグナルではありません。
と言いますと？
あくまでマイナー発の構造的な売り圧力が弱まり、価格が上昇しやすいセットアップが整ったという内部要因の変化を示しているに過ぎないんです。なぜなら現在の市場は過去のどのサイクルとも決定的に異なる巨大な異物を飲み込んでいるからです。
つまりこれはどういう意味なのでしょうか。
それは現物 ETF というウォール街がもたらした巨大な変数の存在です。過去のサイクルでは ETF が存在しなかったため、マイナーからの売り圧力が緩和されればそのまま需給バランスの改善となり、価格上昇に直結しやすいピュアな環境でした。
なるほど。今は前提が崩れていると。
ええ、完全に崩れています。
確かにデータの桁が違いすぎます。例えば2月3日の動きを見ると、米国のスポットビットコイン ETF に対して約5億6200万ドルという凄まじい純流入が記録されました。
ものすごい額ですよね。
ところがそのわずか2日後の2月5日には、今度は約5億4500万ドルの純流出へと、信じられない規模で資金が逆流しているんです。たった数日で何千億円という資金が激しく出入りしている。
過去のマイナー主導の需給モデルでは全く説明がつかないボラティリティです。これをより大きな視点で捉えると、現在のビットコインの価格形成の主導権が完全にウォール街の巨大なパイプを通じた資金フローへと移行している事実が浮かび上がってきます。
主導権が移ってしまったんですね。
ええ。ETF の買い手が活発で資金がどんどん流入している局面であれば、マイナーが多少売り叩こうが、その売り圧力は ETF の巨大な胃袋に簡単に吸収されてしまいます。
飲み込まれてしまうわけですね。
しかし逆に、ETF の需要が細り、大規模な流出に転じたタイミングで、もしマイナーのストレスも限界に達していたらどうなるか。
想像するだけで怖いですね。
両者の巨大な売り圧力が最悪の形で共鳴し、下落の波をかつてない規模で増幅させてしまうリスクをはらんでいるんです。
さらに、その下落リスクを警戒する動きは、デリバティブ市場にもくっきりと現れています。ロイターの報道によると、現在5万ドルから6万ドルのストライク価格付近で、プットオプションの立て局が異常に積み上がっているそうです。
かなりの規模で積み上がっていますね。
つまり機関投資家などのスマートマネーは単にマイナーの苦境を見ているだけでなく、マクロ経済の不確実性も含めてここから一段の下落があるかもしれないと本気で警戒している。巨額のコストを払ってリスク回避のヘッジをかけているということですよね。
ええ。マイナーの動向というプロトコル内部のミクロな視点と ETF やオプション市場というマクロな視点、この両極端な変数を同時に処理しなければ今の市場は見えてきません。
ではこの混乱な要素が絡み合う中で、ここから90日間市場はどんな軌道を描くのか。情報源のデータは3つの現実的なシナリオを提示しています。
はい、3つのシナリオですね。
まず狂気シナリオですが、ここで難易度がしっかり低下し、マイナーの息継ぎができ、同時に ETF の流出が止まれば、一気にプラス 10% から35% の力強い反発が期待できるというものです。
かなりポジティブな見方ですね。
逆に、マイナーの降伏がダラダラと続き、価格が不安定に推移する中立シナリオなら、マイナス 5% からプラス 20% のレンジ。
なるほど。
そして、最も警戒すべき弱気シナリオは、ETF の流出トレンドが定着し、マクロ環境のリスクオフと重なった場合、最大マイナス 30% という深い調整もあり得るという分析です。
このシナリオの分岐点として、私たちが直近で最も注目すべき最大の変数が、3月初旬に予定されている次回の難易度調整です。
3月初旬ですね。
現在の予測ツールによれば、ここで約 11% もの大幅な難易度低下が見込まれています。もしこの予測通りにハードルが下がれば、先ほど解説した安全弁が作動し、価格が上がらなくてもハッシュプライスが劇的に改善します。
そこでマイナーが息を吹き返せるか。
ええ。首の皮一枚でつながっているマイナーたちの運転資金確保のための強制的な売りが止まるかどうか。まさにここが今後のトレンドを決定づける試験紙になります。
普段から市場をウォッチしているあなたなら、この3月初旬の難易度調整日は絶対にスマホのカレンダーにアラートを設定しておくべき最重要イベントですね。
間違いありません。
さて、ここまで深くメカニズムを紐解いてきましたが、ここでさらに情報の解像度を上げるために、市場に蔓延しがちな3つの危険な誤解をクリアにしていきましょう。
はい、整理しておきましょう。
まずよくあるのが、難易度が過去最高レベルに上昇しているということは、ネットワークが強固で強気なサインだという勘違いです。ニュースの見出しだけ見ていると騙されがちですよね。
全くの逆です。今回の難易度上昇は、単なる過去の計算能力増加への遅れた反応であり、現実のマイナーの収益性を無視した行き過ぎた調整は、むしろ彼らの首を絞め、売り圧力を誘発する時限爆弾になり得ます。
続いて、マイナーがここまで降伏寸前なら、バンエックの過去データが示す通り、もうすぐ強力な反発が来るはずだという過信についてはいかがですか？
それも非常に危険なバイアスです。マイナーの降伏はあくまで構造的な売り圧力の低下をもたらすだけで、自動的な価格上昇を約束するものではありません。ETF 資金の流出やマクロ経済の悪化が重なれば、過去の法則に関係なく、価格は容赦なく下落します。
そして最後です。トランザクション手数料がブロック報酬のわずか 0.48% しかないということは、ビットポインそのものが使われておらず、需要がない証拠だという悲観論です。
オンチェーンの手数料が低いからといって、需要が消滅したわけではありません。今の時代、機関投資家による巨額の取引のほとんどは、ETF やデリバティブといったオフチェーンの市場を通じて行われています。
表面的な手数料だけでは測れないと。
ねえ。本当の需要の熱量は、もはやオンチェーンの手数料率だけでは測りきれないフェーズに移行しているということです。
市場の裏側を知れば知るほど、ニュースがいかに当てにならないかがわかりますね。もしあなたが、よりデータに基づいた精子の判断をしたいと考えているなら、ルクソール社のハッシュレートインデックスなどで、7日間移動平均のハッシュレート推移を日課としてチェックしてみることを強くお勧めします。
日々の定点観測は重要ですね。
そしてここで、日本にお住まいのあなたに向けて、少し耳の痛い現実的なリマインダーをお伝えしなければなりません。
税金や規制の話ですね。
はい。こうしたマイナーの降伏シナリオやボラテリティの高まりを見ると、思わず海外の未登録業者を利用して、ハイリスクなトレードに手を出したくなる方もいるかもしれません。
気持ちはわかりますが、危険です。
日本の金融庁に未登録の業者を利用した場合、万が一の際の投資者保護制度の対象外となる大きなリスクがあります。さらに、仮にこの反発シナリオにうまく乗って大きな利益を出せたとしても、暗号資産による利益は雑所得に分類されます。
所得税と住民税を合わせて最大 55% ですね。
ええ、非常に重い税率が課される現実は絶対に忘れまいでください。せっかく市場のキャプチュレーションの底で拾えたとしても、後から税金であなたがキャプチュレーションしてしまっては元も子もありませんからね。
肝に銘じておくべきですね。では、今日の分析を総括しましょう。
お願いします。
現在、ビットコインを支えるマイナーたちは、ハッシュプライスの暴落というストレスゾーンの真っ只だけで、まさに生き残りをかけた消耗戦をついやられています。過去のデータというレンズを通せば、このネットワークの収縮は90日後の強い反発を示唆する強力なセットアップです。
データはそう語っていますね。
しかし、現在の市場は ETF の資金フローというかつてないほど巨大で気まぐれな波に完全に支配されています。過去のマイナーが降伏すれば価格が上がるという美しいパターンを盲信するのは、今の環境ではあまりにも危険だと言わざるを得ません。
マイナーが発するプロトコル内部のシグナルと、ウォール街が引き起こすマクロな資金動向、この両輪のバランスを常に見極め続ける必要があるということですね。
はい。そしてこれは重要な疑問を投げかけています。
どんな疑問でしょう？
もし今後、マクロ経済のショックによって、ETF からの歴史的な規模の第五地区資金流出が起き、それと同時に限界まで追い詰められたマイナーたちの完全な降伏、いわゆるキャピチュレーションのタイミングが、最悪の形で完全に重なってしまったらどうなるのでしょうか？
それは想像を絶する事態ですね。
ビットコインのプロトコルに組み込まれた安全弁は、このウォール街とマイナーが同時に生み出す未曽有の売り圧力に果たして耐えきれるのでしょうか？それともこれまでの過去のモデルでは全く説明がつかない未知の底打ちメカニズムが新しく生まれることになるのでしょうか？あなたはどう考えますか？
プロトコルの強靭さが試される、まさに未知の領域ですね。今日の深掘り解説があなた自身の市場を見る解像度を上げ、さらに深い思考へのきっかけになれば嬉しいです。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。